こんにちは、ビルボールトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターを務めますブログ今音管理人、音楽チャートアナライザーのケイと申します。今日もよろしくお願いいたします。2023年11月22日夕方4時台に録音をしておりますポッドキャストです。さて、今回は内容盛りだくさんとなりました。というのも、通常発表するアメリカグローバル、それから日本の最新ソングチャートに加えまして、アメリカビルボードが2023年度年間チャートを発表しました。今日はこれを合わせて紹介をしていきます。で、実はですね、アメリカビルボードはここ数年なんですが、日本時間の土曜日夜中から、金曜日の朝にかけてですね、年間チャートを発表するという傾向がありまして、まあ、中にはビルボールジャパンは金曜午前4時っていうふうに最近決まっているんですけれども、この直前にアップするということもあったものですから、まあ、ブログ今音で年間チャートについて分析のコラムを書くものとしてはですね、このタイミングかって思ったりもするんですよね。アメリカビルボードはいつ発表するかっていうのはアナウンスしないという状況なので、で、実は今回なんですけれども、11月20日日本時間ですねの午前中に発表されましたアメリカビルボード、ミュージックアワードですね、こちらの方が、2023年度の各種チャートに準じて選ばれているということで、それがアナウンスされまして、まあ、ですので、まあ、ショーの発表の後で、まあ、近いうちに発表されるんじゃないのかなというふうに思っていたんですが、実際には日本時間11月22日の午前2時台以降ですかに発表をされております。で、今回のチャートなんですけれども、前も言ったかと思うんですが、なんと49週分ということになりました。おそらくは11月現地時間では19日の日曜日に、ビルボードミュージックアワードが行われた、まあ、それに合わせて49週という措置を取ったんじゃないかと思うんですが、ちょっとそれもどうなのかというのはちょっと思うんですけれども、その発表されたチャートにつきまして、まずは簡単に、主要3つのチャートをトップ10を紹介していきたいと思います。まずはソングチャートの年間トップ10です。10位デビッド・ゲッター&ビービー・レクサー I'm Good Blue、 9位シザースヌーズ、8位ルーク・コムスファストカー、7位ザ・ウィーケンド&アリアナ・グランデー Die For You、 6位レマン&セレナ・ゴメス Calm Down、 5位メトロ・ブーミンザ・ウィーケンド&21サベイジ Creepin、 4位テイラー・スウィフトアンチ・ヒーロー、3位シザ・キュービオ、2位マイリー・サイラス・フラワーズ、そして1位はモーガン・ウォレン Last Night となりました。アメリカビルボード2023年度年間アルバムチャートのトップ10紹介します。10位トラビス・スコットユートピア、9位テラ・シフトラバー、8位ザック・ブライアンアメリカン・ハートブレイク、7位バッド・バニーアンベラノ・シンティ、6位メトロ・ブーミンヒーローズ&ヴィランズ、5位モーガン・ウォレンデンジャラス・ザ・ダボー・アルバム、4位ドレイク&21サベイジハー・ロス、3位シザ・ SOS、2位テラスイフト、ミッドナイツ、そして1位はモーガン・ウォレン、ワン・シング・アタ・タイムとなりました。そして、トップアーティストチャート、こちらのトップ10です。10位ポスト・マローン、9位マイリー・サイラス、8位21サベージ、7位ザ・ウィーケンド、6位ザック・ブライアン、5位ルーク・コムス、4位ドレイク、3位シザ、2位モーガン・ウォレン、そして1位テイラー・スイフトとなっております。というわけで、ソングチャートとアルバムチャートはともに、モーガン・ウォレンが獲得をしました。同時制覇というのは2011年におけるアデル、Rolling in the Deep と21というアルバム以来ということになります。まあ、いかにモーガンの年だったかというのみならず、男性のカントリー若手歌手が台頭したのがこの2023年度の特徴ということが言えると思います。でですね、今年のトピックということにつきまして、10項目というものを、11月22日付のブログ今音に書きました。で、ここではですね、トップ100、ソングチャットトップ100に入った、各曲のですね、ストリーミング、ダウンロード、ラジオ、各指標の順位、それぞれ75位まで公開されていますけれども、この順位を掲載しております。で、 総合100位以内に入らなかったんだけれども各自表1つでも75位以内に入っている曲があればそちらについても書いております。その表も掲載した上で、トピック10個紹介しております。その内容を、簡単に紹介します。1つ目、モーガモレン、ルーク・コムスなど若手カントリー歌手が台頭。2つ目、強固な保守派の支持がカントリー曲の週刊首位獲得に貢献。3つ目、マイリー・サイラス、シーザーなど、ソングチャートで女性が活躍。4つ目、テイラー・スウィフトの圧倒的な強さ。5つ目、数年前リリースの曲が TikTok を機に上昇。6つ目、メキシコの音楽、それからアフロビートなど世界の作品がアメリカで浸透。7つ目、50/50キューピッドがトップ50入り、K-POP がアメリカで新たなヒットの形を確立。8つ目、ダウンロードの多指標との乖離、そしてチャートポリシーの変更。9つ目、Y2K ムーブメントを踏襲した作品がヒット。そして、最後10個目です。クリスマス関連曲の存在感がさらに増大というこの10個を挙げまして具体的な例を挙げております。ぜひともブログの方をチェックしていただければというふうに思います。というわけで、まずアメリカの年間チャートに関しましては、ちょっと簡単にですけれども、紹介させていただきました。11月22日付のブログ、今音、カタカナで今音で検索すると出てきますんで、よかったらぜひチェックしてください。それから、グローバルチャートにつきましては、ブログ今音では11月23日の、朝までにアップする予定です。で、実はこちらの記事、元記事なんですけれども、今年はですね、なんと、アメリカビルボードの有料会員向けにのみ記事が公開されているという状況でして、読むことというか、それを公開することっていうのはできないんですね。まあ、マナー違反、モラル違反になってしまいますので。ということを踏まえまして、ちょっとどういう形で今回紹介するかっていうのにちょっとまだ悩んでいるところではあるんですが、とりあえずまず、グローバル200とグローバルエクスクルーディング US のトップ10をまずは紹介したいと思います。まずはグローバル200のトップ10です。10位、モーガン・ウォレン、ラストナイト。9位、メトロ・ブーミン、ザ・ウィーケンド、アナ・トゥエリマン・サベージ、クリーピン。8位、デビッド・ゲッター&ビービー・レクサー、アイム・グッド・ブルー。7位、サム・スミス&キュン・ペトラス、アンホーリー。6位、ハリー・スタイルス、アズ・イット・ワス。5位、ザ・ウィーケンド&アリアナ・グランデ、ダイ・フォー・ユー。4位、テイラー・スウィフト、アンチ・ヒーロー。3位、シザ、キュービオ。2位、レマ&セレナ・ゴメス、カームダウン。そして1位は、マイリー・サイラス、フラワーズとなりました。そして、グローバル200からアメリカの分を除いたグローバル・エクスクルーディング・ US の年間トップ10です。10位、ジョングク・フィーチャリング・ラトー、7。9位、トモデル、アナザー・ラブ。8位、テラ・スウィフト、アンチ・ヒーロー。7位、シザ、キオビオ。6位、サム・スミス&キュン・ペトラス、アンホーリー。5位、デビッド・ゲッター&ビービー・レクサ、アイム・グッド・ブルー。4位、ザ・ウィーケンド&アリアナ・グランデ、ダイ・フォー・ユー。3位、ハリー・スタイルス、アズ・イット・ワズ。2位、レマン&セレナ・ゴメス、カームダウン。そして1位、マイリー・サイラス、フラワーズとなりました。というわけで、双方のチャートでマイリー・サイラス、フラワーズが年間1位ということになりました。まあ、このヒットはもう週間チャートを、3ヶ月以上ですか、1位を獲得しているということもあるので、半ば、まあ、自然な形と言えると思います。で、ジャンルによって、アメリカで強いもの、それからアメリカで強くないものっていうものがあって、まあ、それがですね、グローバル200とグローバルエクスクルーディング US の方で、まあ、差が出ているということが言えたりするんですけれども、ちょっと一つ今回、まあ、明日と言いますか、11月23日付のブログでも大きく取り上げようと思っているんですが、J-POP と K-POP の差がさらに大きくなっているという印象があります。2020年度に、このチャートがスタートしまして、年間単位では21年度以降、まあ、今回3年目の、年間チャート発表ということになるんですけれども、年を追うごとに差が広がっているという印象があります。特に、K-POP の場合はですね、ニュージーンズ、それからルセラフィムといった第4世代だ、女性ダンスボーカルグループの台頭によって、接触指標がヒットして、ロングヒットして、で、年間チャートでも上位に登場するという歌手が増えているという状況と言えると思います。で、一方で J-POP なんですけれども、 本当に大ヒットした曲、大ヒットした曲があって、まあ、それがアーティストチャートともども伸ばしているということが言えます。一番高かったのは YOASOBI のアイドル、グローバル242グローバルエクスクルーディング US では19位となっておりまして、先ほど有料会員向けのみしか公開していない記事というふうに言ったんですが、実はアイドルについても言及されているということなんですね。その他、米津玄師さんのキックバックがグローバル200149位、グローバルエクスクルーディング US では83位に、それからオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトル、こちらはグローバル200195位、グローバルエクスクルーディング US では91位に入っているという状況です。で、一方 K-POP に関しましては、グローバルエクスクルーディング US の200位内エントリーっていうのは実は21曲あります。で、グローバル200でも14曲が200位内に入っているという状況で、かなりの差がついているという形です。トップ10入りしたのが、グローバルエクスクルーディング US の方で10位に入ったジョングクフィーチャリングラトー7。こちらグローバル200では17位となっております。それから、このですね、7ともう1曲、アメリカのソングチャートでも100位内に入っているのが5050キューピッドなんですが、7はアメリカの方で82位、そしてキューピッドはアメリカの方で44位。で、このキューピッドなんですけれども、7には及ばなかったんですが、グローバル200では20位、グローバルエクスクルーディング US の方でも20位というふうになっております。そしてニュージーンズが本当に強い状況で、アーティストチャート、グローバル200、それからグローバルエクスクルーディング US のアーティスト別のチャートでいきますと、ニュージーンズが、グローバル200では9位、そしてグローバルエクスクルーディング US では4位に入っているんですね。ジョングクさんが、グローバル200、36位、グローバルエクスクルーディング US では24位、5050グローバル200では43位、グローバルエクスクルーディング US では34位というふうに上位に入っているという状況です。一方、日本では YOASOBI が、グローバル200、57位、グローバルエクスクルーディング US では28位に入っているんですが、双方のチャート100位までが公開されておりまして、グローバル200100位内に入った J-POP の歌手は YOASOBI のみとなります。で、オフィシャルヒゲダンディズムがグローバルエクスクルーディング US で61位、米津玄師さんが同じくグローバルエクスクルーディング US で83位というふうになっておりまして、 K-POP との差が、数の差も広がっているという状況です。ちなみに K-POP に関しましては、グローバル200では8組が、そしてグローバルエクスクルーディング US では12組が入っているという状況ですから、かなり差が広がっているなということを痛感しております。この辺も含めて、遅くても11月23日の午前までにですね、グローバルチャートについての、まあ、所感について、分析結果について発表していきますので、よかったらぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけで、まず簡単ではありますけれども、年間チャートについてお届けしました。ちなみに、日本のチャートは12月8日金曜日午前4時の発表ということがアナウンスされております。ただ気がかりなのはですね、まあ、指揮を取ると言える方である、磯崎誠二さん、チャートマネージメントを務めている上席部長の方ですけれども、病気療養ということで、11月22日公開分以降のポッドキャストしばらく休まれるということなんですね。なので、ちょっと陣頭指揮を取る方がいらっしゃらなくなるのかなと思うと、もしかしたらチャート発表に支障が出るかもしれませんが、無事に、まあ、チャートの方が発表されること、そして、回復されることを願っております。というわけで、まずは年間チャートについてお届けしました。では、週間チャートの方に行きたいと思います。まずは、日本時間11月21日火曜日に発表されました。11月25日付、アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10をお届けします。10位選手からワンランクダウン、モーガン・ウォレン、Thinking About Me。9位選手からワンランクアップ、モーガン・ウォレン、Last Night。8位選手から3ランクアップ、テイト・マクレイ、グリーディー。7位選手から1ランクアップ、ルーク・コムズ、ファストカー。6位選手と変わらず、ザック・ブライアン、フィーチャリング、ケイシー・マスグレイブス、I Remember Everything。5位選手から2ランクダウン、テイラー・スウィフト、Is It Over Now? テイラーズ・バージョン、From the Vault。4位選手と変わらず、シザー、スヌーズ。3位選手から1ランクダウン、ドジカット、Paint the Town Red。2位初登場、ジャック・ハロー、ラビン・ノン・ミー、そして1位選手と変わらず通算4週目の首位獲得です。テイラー・スウィフト、クルエル・サマー。以上、11月25日付、アメリカビルボードソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。 さて、先週は2曲初登場を果たしていたんですけれども、5位に初登場していたジョングク、スタンディングネクスト to You は50位に後退をしています。そしてもう1曲ですね、ザ・ビートルズ、Now and Then、 こちらは7位から76位に後退をしているという状況で、ちょっと落ち込み幅が大きいのが気がかりなところなんですが、一方で、クリスマスソングが今年も入ってきました。4曲入ってきたんですけれども、一番高いところに来たのがマライア・キャリー、 All I Want for Christmas is You、 恋人たちのクリスマス、こちらが17位に再登場を果たしているという状況です。で、来週のチャートは11月の17日金曜以降が集計期間になるんですけれども、集計期間3日目、11月19日、先ほどお伝えしました、アメリカのビルボードミュージックアワード、こちらでですね、マライア・キャリー、この曲をパフォーマンスしております。なので、どういうふうにチャートの方駆け上がっていくのか注目をしたいというふうに思います。さらには、今回のチャートでは、再登場していないんですけれども、このマライア・キャリーの作品と、双璧をなすと言える、クリスマスソングであるブレンダリー、ロッキン・ランザ・クリスマス・トリー、こちらも来週再登場するということが見込まれておりますので、どちらが上に来るのか、ブレンダリーの方は、ミュージックビデオを、作成したと。で、これも公開されておりますので、この効果も出るんじゃないのかなというふうに考えております。注目をしたいと思います。そして、アメリカビルボードミュージックアワードの方でパフォーマンスを披露していたテイト・マクレイのグリーディー。こちらが、8位に上がってきました。キャリア初のトップ10エントリーということになります。で、さらにジャック・ハーロー、ラビン・ノン・ミー、こちらが2位に初登場を果たしております。で、この曲はですね、最近目立っているのが、目立っている TikTok で、曲の一部をチラ見せで公開をして、で、反響が良ければリリースするということが行われるんですけれども、このラビン・オン・ミーに関してもその手法が取られておりまして、今回2位に初登場ということになりました。トップ10入りは5曲目、いずれもトップ5入りを果たしておりまして、2020年以降の、10年間、ディケードにおいて、毎年トップ5内に送り込んでいるのが、このジャック・ハロー4組目。ドージャキャット、ドレイク、テイラー・スウィフトに続くという結果となりました。そしてテイラー・スウィフト、クレール・サマーが2週連続通算4週目の首位獲得しているんですけれども、10月28日付以降が、2024年度のチャートになるんですけれども、テイラー5週分すべて制しているという状況です。ちなみにクレール・サマーが4週、そして、Is It Over Now? テイラーズ・バージョン、From the Vault が、2週前に1位を獲得しているという状況です。テイラーの牙城を崩すのは誰か注目をしたいと思います。というわけで、まずはアメリカビルボードソングチャート11月25日付紹介しました。ではグローバルチャートに行きたいと思います。11月25日付グローバル200のトップ5です。5位テイラー・スウィフト、クレール・サマー、4位ジャック・ハーロー、ラビン・ノン・ミー、3位ドゥア・リパー、フーディニー、2位ジョングク、スタンディング・ネクスト・トゥ・ユー、そして1位テイト・マクレイ、グリーディーとなりました。そしてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US のトップ5は、5位デュアリパー、フーディーニー、4位イニゴ・クインテロー、スイノ・エスタス、3位ジョングク・フィーチャリング・ラッド、セブン、2位テイト・マクレイ、グリーディー、1位がジョングク、スタンディング・ネクスト・トゥ・ユーとなりました。というわけで、ジョングク、強い状況が続いているんですけれども、グローバル200ではテイト・マクレイ、グリーディーが初めて首位を獲得したということになります。グリーディー、しばらく強い状況続くと思うんですけれども、今後クリスマスソングが上がってくる可能性が十分考えられますので、そこで耐えられるかどうかというところにも注目といったところでしょうか。というわけで、ちなみにですね、今回なんですけれども、アメリカビルボードアルバムチャートを制したストレイキッズ、そのアルバムからのナンバー、ラララが、グローバル200で10位、それからグローバルエクスクルーディング US では6位に初登場を果たしています。この両方のチャートでストレイキッズ初めてのトップ10入りを果たしているということです。来週以降の投稿にも注目しましょう。というわけで、11月25日付グローバルチャート、グローバル200およびグローバルエクスクルーディング US のトップ5についてもお届けしました。では日本のチャートに行きたいと思います。11月22日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からまずはトップ10紹介します。10位先週から1ランクアップ、ルセラフィム、パーフェクトナイト。9位先週から24ランクのアップ、ストレイキッズ、ラララララ。8位先週から5ランクアップ、バウンディ、怪獣の花歌。 7位先週から2ランクアップシャイトープランデブー、6位先週から2ランクアップキングヌースペシャルズ、5位先週から1ランクアップ夜遊び勇者、4位初登場 STU48 君は何を公開するのか、3位先週から1ランクアップ夜遊びアイドル、2位初登場なにわ男子 I wish、 そして1位はアド、先週と変わらず通算8週目の1位獲得です、ショー。以上、11月22日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。というわけで、アドさんのショーが4週連続通算8週目の1位を獲得しております。非常に強い状況が続いているという状況で、ダウンロード、ストリーミング、動画再生の3指標を制覇、カラオケが6位、ラジオは下がっているんですけれども1ランクダウンにとどまっているという状況です。ポイント前週比は 89.2%、 1割以上ちょっとダウンをしているんですけれども、今後どうなっていくのか。ちなみにアドさんは紅白歌合戦の出場決まっておりますし、さらに、日本レコード大賞、こちらの優秀作品賞の方にも選ばれておりますので、おそらくこちらでもパフォーマンスするものと思われます。テレビ出演というのが、今後目立っていくのかもしれませんけれども、そのために話題になって、ポイント前週比の下げ幅を抑える、もしくは上げるということに至るかもしれません。動向の方に注目をしたいというふうに思います。2位にはなにわ男子 I wish、 フィジカルセールスが39万5千を獲得しまして、2位に初登場、そして4位 STU48 君は何を公開するのか、こちらはフィジカルセールス23万2千弱を獲得して、4位に登場しているんですけれども、こちらの STU48 に関しましてはフィジカルセールス以外の指標は一切300位以内に入っていないということなので、来週300位未満になることがほぼ確実かなというふうに思われます。デジタルの方の加点、特に接触指標群加点になるかどうかについて注目をしていきたいというふうに思います。ちなみになんですけれども、先週はですね、トップ20内に4曲が初登場で、さらにはですね、IMP クルージンが、2位に再登場を果たしておりました。でこれらの曲なんですけれども、一番高いところに来たクルージンに関しては今週100位圏外となりました。で、3位に初登場していた King&Prince、 愛し生きること、先週すいません愛し生きることと言ってしまいまして大変失礼いたしました。この愛し生きることが3位から89位に後退、先週5位だった The Rampage from Exile Tribe 片隅、こちらは47位に後退、そして、先週7位だった BE:FIRST Glorious、こちらは35位に後退をしているという状況です。で一方で、前の週12位だったジョングク Standing Next to You は21位に下がっているんですけれども、今言った5曲の中では一番高いところをキープしているという状況となっております。まあ、この辺につきましてはですね、前の週の動向についてブログ、妹でチェックしたんですけれども、振り返りを改めて書いていきますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけで、最後に2つ、ちょっとお伝えしたいんですけれども、1つ目がですね、アルバムチャートなんですね。でこちらのアルバムチャートがですね、1位がエンチームのファーストハウリング Now、 そして2位がバウンディレプリカということになりまして、総合の方で、エンチーム勝ったんですけれども、フィジカルセールス1位、そしてダウンロードが3位でした。一方バウンディレプリカはフィジカルセールス2位、ダウンロードが1位という結果となっております。で、ビルボールジャパンのアルバムチャートはアメリカと違いまして、ストリーミングの、再生回数のですね、ユニット換算分、アルバム換算分っていうのがありません。なので、2023年度以降は完全所有指標のみのチャートということになったんですけれども、例えば Spotify の、日本の Spotify のですね、11月16日までの、アルバムチャートというのがあるんですけれども、これ再生回数の合計に基づくものなんですが、これを見るとバウンディレプリカは、2位に初登場をしている。一方でエンチームに関しましては、200位内に入っていないという状況なんですね。でここから言えることは何かというと、仮にアメリカのように接触指標というものがアルバムチャートに盛り込まれていたならば、状況は変わったんじゃないのかなというふうに思います。今回、アルバムチャート総合のトップ10のうち9位までがフィジカルセールスの1位から9位と順番変わらずでした。でフィジカルセールス10位のザ・ビートルズのベストアルバム、ザ・ビートルズ1962年から1966年、こちらは総合11位 という形だったんですが、これはフィジカルセールス17位だったジョングクゴールデンがダウンロード2位を獲得して総合10位に入ったためなんですね。一方でダウンロードに関しましては、トップ10に入った作品、が総合20位内に全て入っているというわけではないので、フィジカルセールスがかなり大きなウェイトを占めている。まあ、1枚あたり、1枚と言いますか、1枚もしくは1ダウンロードのウェイトはダウンロードの方が強いんですけれども、やはりフィジカルの方が売れるという傾向があって、で、それによってそのフィジカルセールスのチャートが総合チャートに近い形になるということになるんですけれども、一方で聞かれたっていうふうになるとまた大きく変わってくるっていう傾向がありますので、これは年間チャートが出ると、そういった例えば男性ダンスボーカルグループ、男性アイドルの作品が非常に高いところに来るとは思うんですけれども、聞かれたっていうふうになるとまた全然違ってくるのかなというふうに思います。でそれを踏まえてビルボールジャパンの方にはちょっと、後日、改善といいますか、チャートポリシーの、まあ、提案というのを行いたいと思っております。皆さんもぜひよかったらですね、チャートインサイトですとかをチェックしていただきまして、こういうチャートなんだ、それから、まあ、あとストリーミングのチャートを見ていただきまして、実際に聞かれている作品、実際に総合のソングチャート、要はストリーミングが大きくウェイトを占めるそのチャートでヒットしている作品が入っているアルバムが必ずしもアルバムチャートでヒットしているとは限らないっていう状況を、見ていただきまして、どういうふうにすればいいのかな、まあ、このままでいいんだったらこのままでもいいっていう判断をしていただければと思うんですけれども、皆さんで、考えを巡らせていただければなというふうに思います。そしてもう一つなんですけれども、菅さんの愛は勝つがソングチャート81位に再登場を果たしております。2回目のチャートインということなんですけれども、今回は菅さんの訃報が流れたということが影響をしております。でダウンロード指標、こちらが6位、ラジオが13位、となっておりまして、でカラオケの方は100位未満ですけれども300位内にランクイン上昇をしているという状況です。でさらに動画に関しましては、こちらも100位圏外なんですけれども300位内に入って加点されているという状況です。で動画再生指標に関しましては、菅さんのこの愛は勝つなんですけれども、菅さんのオフィシャル YouTube チャンネルの方で公式オーディオが公開されておりました。まあ、ですのでこれがカウントされているということになるんですけれども、一方でサブスクの方は、まあ、初期といいますかの菅さんの作品は解禁されていないんですね。なので、ちょっとここでストリーミングを、ポイント獲得することができず、もっとチャートの方が伸びるはずだったってところが伸びなかったということが言えると思います。で公式オーディオが解禁されているんであれば、サブスクを解禁するっていうことのハードルは低かったんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、まあ、その点亡くなった方の冥福を祈り、そして、その方が残した音楽っていうものを聞きたいって思いに駆られる方がすごく増えると思います。なので、まあ、これも例えば、ラジオで、ここ最近亡くなる方がちょっと続いてしまったんですけれども、特にラジオの方ではそれが伸びたっていう傾向があったんですが、それまではサブスク解禁をしている箇所が多かったんですけれども、サブスクの方では300件以内に入らず、特にラジオの方が強かったっていう傾向なんですが、今回の菅さんの愛は勝つに関してはダウンロードだったりカラオケの方でも伸びる傾向があった。であれば、さらに言えば、動画再生も伸びたっていうことを考えると、動画がその、オーディオストリーミング的な意味合いで聞かれていたっていうふうに考えるならば、ストリーミングサブスクを解禁していればストリーミング仕様も確実にこちら300件以内に入っただろうということが想像できます。で、そういう意味でももうそうなんですけれども、何よりもその個人を偲ぶっていうことが音楽を聴くっていうことでかなわないということが非常にもったいないと思います。まあ菅さんが亡くなられてしまったんで、菅さん本人がそのサブスク解禁について選択することはもはやできないんですけれども、ぜひとも、残された方、遺族の方だったりレコード会社の方だったりが前向きな判断をしていただくことを、強く願っております。今サブスクとかのみで聞くっていう方も増えてきています。そういう方にはデジタル解禁されていないっていうのはそのアーティストが、いないと一緒ってよく僕は言っています。あんまりそういう言葉を亡くなった方に対して言うのは酷かもしれないんですけれども、本当にそこは、解禁してほしいなと、 そうすればいつまでもその曲が残るっていうふうに思いますので、それを心から願っております。というわけでビルボールトップイーツポッドキャスト、今回は駆け足でお送りしました。また次回お会いしましょう。ここまでのお相手は K でした。